法人夏目漱石友達1梅田のステーションを降りるや否や、自分は母から言いつけられた通り、すぐ車を雇って岡田のうちにかけさせた。岡田は母方の遠縁にあたる男である。自分は彼が果たして母の何にあたるかを知らずに、ただ疎い親類とばかり覚えていた。大阪へ降りるとすぐ彼を通ったのには理由があった。自分はここへ来る1週間前、ある友達と約束をして、今から10日以内に半地で落ち合おう。そうして一緒に高野登りをやろう。もし事実が許すなら、伊勢から名古屋へ回ろうと取り決めたとき、どっちも指定すべき場所を持たないので、自分はつい岡田の氏名と住所を自分の友達に告げたのである。じゃ、大阪へ着き次第そこへ電話をかければ、君のいるかいないかはすぐわかるんだね、と、友達は別れるとき念を押した。岡田が電話を持っているかどうか、そこは自分にも甚だ怪しかったので、もし電話がなかったら、電信でも郵便でもいいから、すぐ出してくれるように頼んでおいた。友達は公衆線で諏訪まで行って、それから引き返して木曽を通った後、大阪へ出る計画であった。自分は東海道を一息に京都まで来て、そこで4、5日、用足し方々投留してから、同じ大阪の地を踏む考えであった。予定の事実を京都で費やした自分は、友達の頼りを一刻も早く耳にするため、ステーションを出るとともに、岡田の家を訪ねなければならなかったのである。けれども、それはただ自分の便宜になるだけの、いわば私の都合に過ぎないので、さっき言った母の言いつけとはまるで別物であった。母が自分に向かって、あちらへ行ったら何より先に岡田を訪ねるようにと、わざわざ二になるほど大きい缶入りの菓子をお土産だよと断って、カバンの中へ入れてくれたのは、昔かたぎの律儀からではあるが、その奥にもう一つ実際的な要件を控えているからであった。自分は母と岡田が、彼らの系統上、どんな幹の先へ分かれて出た、どんな枝となって互いに関係しているか、知らないくらいな人間である。母から委託された用向きについても、大した期待も興味もなかった。けれども、久しぶりに、岡田という人物、落ち着いて四角な顔をしている、いくら髭を欲しがっても、髭の容易に生えない、しかも、頭の方がそろそろ薄くなってきそうな、岡田という人物に会う方の好奇心は多少動いた。岡田は今までに所用で時々出張した。ところが自分はいつもかけ違って会うことができなかった。したがって強くアルコールに染められた彼の四角な顔も見る機会を奪われていた。自分は車の上で指を折って勘定してみた。岡田がいなくなったのは、ついこの間のようでも、もう5、6年になる。彼の気にしていた頭も、この頃ではだいぶ危険に迫っているだろうと思って、その地の空いて見えるところを想像したりなどした。岡田の髪の毛は、想像した通り薄くなっていたが、住まいは思ったよりもさっぱりした新しい不審であった。どうも 髪型流で、余計なところに高塀なんか築き上げて、陰気で困っちまいます。その代わり、二階はあります。ちょっと上がってごらんなさい、と彼は言った。自分は何より先に友達のことが気になるので、こうこう言う人からまだ何とも通知は来ないかと聞いた。岡田は不思議そうな顔をして、いいえと答えた。二。自分は岡田に連れられて二階へ上がってみた。当人が自慢するほどあって、眺望はかなり良かったが、縁側のない座敷の窓へ、日が遠慮なく照り返すので、暑さは一通りではなかった。床の間にかけてある軸物もそっくり返っていた。何、日が差すためじゃない。年が年中掛け通したから、糊の具合でああなるんです、と、岡田は真面目に弁解した。なるほど、梅にうぐいすだ、と自分も言いたくなった。彼は所帯を持つ時の用意に、この服を自分の父からもらって、大得意で自分の部屋へ持ってきて見せたのである。その時、自分は、岡田君、この御神は義物だよ。それだから、あの親父が君にくれたんだ、と言って、からかい半分、岡田を怒らしたことを覚えていた。二人は掛け物を見て、当時を思い出しながら、子供らしく笑った。岡田はいつまでも窓に腰をかけて話を続ける風に見えた。自分もシャツにズボンだけになって、そこに寝転びながら相手になった。そうして彼から天下茶屋の形成だの、将来の発展だの、電車の便利だのを聞かされた。自分は自分にそれほど興味のない問題を、ただ素直にはいはいと聞いていたが、電車の通じるところへ、わざわざ車へ乗ってきたことだけは、馬鹿らしいと思った。二人はまた、二階を降りた。やがて、崔君が帰ってきた。崔君は、お金さんと言って、器量はそれほどでもないが、色の白い、皮膚の滑らかな、遠見の大変良い女であった。父が勤めていた。ある官商の俗官の娘で、その頃は時々勝手口から頼まれ物の仕立て物などを持って出入りをしていた。岡田はまたその自分のうちの触覚をして、勝手口に近い書生部屋で勉強もし昼寝もし、時には焼き芋なども食った。彼らはかようにして、互いに顔を知り合ったのである。が、顔を知り合ってから結婚が成立するまでに、どんな経路を通ってきたか、自分はよく知らない。岡田は母の遠縁にあたる男だけれども、自分のうちでは書生同様にしていたから、下女たちは自分や自分の兄には遠慮して言いかねることまでも、岡田に対しては、つけつけと言ってのけた。岡田さん、お金さんがよろしくなるという言葉は、自分も時々耳にした。けれども、岡田は一向気にも留めない様子だったから、大方、ただのいたずらだろうと思っていた。すると、岡田は、交渉を卒業して、一人で大阪の、ある保険会社へ行ってしまった。地位は自分の父が終戦したのだそうである。それから一年ほどして、彼はまた標然として上京した。そうして今度はお金さんの手を引いて大阪へ下っていった。これも 自分の父と母が口を聞いて話をまとめてやったのだそうである。自分はその時富士へ登って甲州路を歩く考えでうちにはいなかったが、後でその話を聞いてちょっと驚いた。勘定してみると、自分が御殿場で降りた汽車とすれ違って、岡田は新しい歳君を迎えるために入京したのである。お金さんは、格子の前で畳んだコウモリを小さい包みと一緒に脇の下に抱えながら、玄関から勝手の方に通り抜けるとき、ちょっと決まりの悪そうな顔をした。その顔は、日ざかりの中を歩いたほてりのため、汗を帯びて赤くなっていた。おい、お客様だよ、と、岡田が遠慮のない大きな声を出したとき、お金さんは、ただいま、と、奥の方で優しく答えた。自分は、この声の持ち主に、かつて来た、クルメガスリや、フランネルの襦袢を縫ってもらったこともあるのだな、と、ふと懐かしい記憶を呼び起こした。3。お金さんの態度は、明瞭で落ち着いて、どこにも下びた家庭に育ったという面影は見えなかった。2、3日前から、もうおいでだろうと思って、心待ちにお待ち申しておりましたなどと言って、目の縁に愛嬌を漂わせるところなどは、自分の妹よりも品のいいばかりでなく、様子も幾分か立ちまさって見えた。自分はしばらくお金さんと話しているうちに、これなら、岡田がわざわざ東京まで出てきて連れて行っても叱るべきだという気になった。この若い歳君がまだ娘盛りの五六年前に、自分はすでにその声も目鼻立ちも知っていたのではあるが、それほど親しく言葉を交わす機会もなかったので、こうして岡田夫人として改まって会ってみると、そう、慣れ慣れしい応対もできなかった。それで、自分は、自分と同階級に属する未知の女に対するごとく、かしこまった言語をポツポツ使った。岡田は、それがおかしいのか、または嬉しいのか、時々自分の顔を見て笑った。それだけなら構わないが、折節は、お金さんの顔を見て笑った。けれども、お金さんは済ましていた。お金さんが、ちょっと用があって、奥へ立ったとき、岡田はわざと低い声をして、自分の膝をつっつきながら、なぜあいつに対して、そう改まってるんです。元から知ってる間柄じゃありませんか、と、冷やかすような口調で言った。いい奥さんになったね。あれなら僕がもらえやよかった。冗談言っちゃいけないと言って、岡田は一層大きな声を出して笑った。やがて少し真面目になって。だって、あなたはあいつの悪行をお母さんに言ったって言うじゃありませんか。と聞いた。なんて。岡田も気の毒だ。あんなものを大阪下りまで引っ張っていくなんて。もう少し待っていれば、俺が相当なのを目つけてやるのにって。そりゃ、君昔のことですよ。こうは答えたようなものの、自分は少し恐縮した。かつ、ちょっと狼狽した。そうして、さっき岡田が変な目遣いをして、時々細君の方を見た意味を、ようやく理解した。あの時は、 僕も母から大変叱られてね。お前のような書生に何がわかるものか。岡田さんのことはお父さんと私とで当人たちに都合のいいようにしたんだから、余計な口を聞かずに黙って見ておいでなさいって。どうも手ひどくやられました。自分は母から叱られたという事実が自分の弁解にでもなるような語気で、その時の様子を多少誇張して述べた。岡田はますます笑った。それでもお金さんがまた座敷へ顔を出した時、自分は多少決まりの悪い思いをしなければならなかった。人の悪い岡田はわざわざ細君に、今二郎さんがお前のことを大変褒めてくだすったぜ。よくお礼を申し上げるがいいと言った。お金さんは、あなたがあんまり悪口をおっしゃるからでしょう、と夫に答えて、目では自分の方を見て微笑した。夕飯前に浴衣だけで岡田と二人丘の上を散歩した。まばらに建てられた家屋や、それを取り巻く垣根が、東京の山の手を通り越した郊外を思い出させた。自分は突然大阪で会合しようと約束した友達の消息が気になりだした。自分はいきなり岡田に向かって、君のところには電話はないんでしょうねと聞いた。あの構えで電話があるように見えますかねと答えた岡田の顔には、ただ機嫌のいいウキウキした調子ばかり見えた。四。それは夕方の比較的長く続く夏の日のことであった。二人の歩いている丘の上は、ことさら明るく見えた。けれども、遠くにある立ち木の色が空に包まれて、だんだん黒ずんでゆくにつれて、空の色も時を移さず変わっていった。自分は名残の光で岡田の顔を見た。君、東京にいた時よりよほど快活になったようですね。血色も大変いい。結構だ。岡田は、ええ、まあ、おかげさまでと言ったような曖昧な挨拶をしたが、その挨拶のうちには、一種嬉しそうな調子もあった。もう晩飯の用意もできたから、帰ろうじゃないか、と言って、二人帰路に着いたとき、自分は突然岡田に、君とおかねさんとは大変仲がいいようですね、と言った。自分は真面目なつもりだったけれども、岡田にはそれが冷やかしのように聞こえたと見えて、彼はただ笑うだけで何の答えもしなかった。けれども別に否みもしなかった。しばらくしてから彼は今までの快活な調子を急に失った。そうして、何か秘密でも打ち明けるような具合に声を落とした。それでいて、あたかも独り言を言うときのように足元を見つめながら、これであいつと一緒になってから、かれこれもう五六年近くになるんだが、どうも子供ができないんでね、どういうものか、それが気がかりで、と言った。自分は何とも答えなかった。自分は子供を産ますために女房をもらう人は天下に一人もあるはずがないとかねてから思っていた。しかし、女房をもらってから後で子供が欲しくなるものかどうか、そこになると自分にも判断がつかなかった。 結婚すると子供が欲しくなるものですかね、と聞いてみた。何？子供が可愛いかどうか、まだ僕にもわかりませんが。何しろ、最たるものが子供を産まなくちゃ、まるで一人前の資格がないような気がして。岡田は単に我が女房を世間並みにするために子供を欲するのであった。結婚はしたいが子供ができるのが怖いから、まあもう少し先へ伸ばそうという苦しい世の中ですよと自分は彼に言ってやりたかった。すると岡田が、それに二人きりじゃ寂しくってね、と、また付け加えた。二人きりだから仲がいいんでしょう。子供ができると夫婦の愛は減るもんでしょうか。岡田と自分は実際二人の経験以外にあることをさも心得たように話し合った。うちでは食卓の上に刺身だの吸い物だのがきれいに並んで二人を待っていた。お金さんは薄化粧をして二人のお酌をした。時々はうちは思って自分を仰いでくれた。自分はその風が横顔に当たるたびにお金さんのおしろいの匂いをかすかに感じた。そうしてそれがビールやわさびの香よりも人間らしいいい匂いのように思われた。岡田くんはいつもこうやって晩酌をやるんですか？と自分はお金さんに聞いた。お金さんは微笑しながら、どうも、後引き上後で困りますと答えて、わざと夫の方を見合った。夫は、何、後が引けるほど飲ませやしないやね、と言って、そばにあるうちわを取って、急に胸のあたりをはたはた言わせた。自分はまた急にこっちで会うべきはずの友達のことに思い及んだ。奥さん、三沢という男から僕に宛てて郵便か電報か何か来ませんでしたか？今散歩に出た後で。気やしないよ。大丈夫だよ、君。僕の妻はそういうことはちゃんと心得てるんだから。ねえ、お金。いいじゃありませんか。三沢の一人や二人来たって来なくたって。次郎さん、そんなに僕の家が気に入らないんですか？第一、あなたはあの一件からして片付けてしまわなくちゃならない義務があるでしょう。岡田はこう言って自分のコップへビールをごぼごぼとついだ。もうよほど酔っていた。5. その晩は、とうとう岡田の家へ泊まった。六畳の二階で一人寝かされた自分は、蚊帳の中の暑苦しさに耐えかねて、なるべく夫婦に知れないように、そっと雨戸を開け放った。窓際を枕に寝ていたので、空は蚊帳越しにも見えた。試しに、赤い裾から頭だけ出して眺めると星がキラキラと光った。自分はこんなことをする間にも下にいる岡田夫婦の懇弱は忘れなかった。結婚してからああ親しくできたらさぞ幸福だろうと羨ましい気もした。三沢から何の頼りもないのも気がかりであった。しかし、こうして幸福な家庭の客となって、彼の消息を待つために、四五日ぐずぐずしているのも悪くはないと考えた。一番どうでもよかったのは、岡田のいわゆる例の一件であった。 翌日目が覚めると、窓の下の狭苦しい庭で岡田の声がした。おい、お金、とうとう絞りのが咲き出したぜ。ちょいと来てごらん。自分は時計を見て腹ばいになった。そうしてマッチを吸って敷島へ火をつけながら、暗にお金さんの返事を待ち構えた。けれども、お金さんの声はまるで聞こえなかった。岡田は、おい、おいお金をまた二三度繰り返した。やがて、世話しない方ね、あなたは。今、朝顔どころじゃないわ。台所が忙しくって、という言葉が手に取るように聞こえた。お金さんは勝手から出てきて、座敷の縁側に立っているらしい。それでも綺麗ね。咲いてみると。金魚はどうして？金魚は泳いでいるわね。どうもこの方は難しいらしい。自分はお金さんが死にかかった金魚の運命について、何かセンチメンタルなことでも言うかと思って、タバコをふかしながら聞いていた。けれども、いくら待っていても、お金さんは何とも言わなかった。岡田の声も聞こえなかった。自分はタバコを捨てて立ち上がった。そうして、かなり急なはしご段を、一段ずつ音を立てて下へ降りていった。三人で飯を済ました後、岡田は会社へ出勤しなければならないので、ゆっくり案内をする時間がないのを残念がった。自分はここへ来る前からそんなことを全く予期していなかったと言って、白い爪襟姿の彼を座ったまま眺めていた。お金、お前暇があるなら次郎さんを案内してあげるがいい、と岡田は急に思いついたような顔つきで言った。お金さんはいつもの様子に似ず、この時だけは夫にも自分にも何とも答えなかった。自分はすぐ、何、構わない。君と一緒に君の会社のある方角まで行って、そこいらをぶらついてみようと言いながら立った。お金さんは玄関で自分のコウモリを取って自分に手渡ししてくれた。それからただ一口、お早くと言った。自分は二度電車に乗せられて二度降ろされた。そうして、岡田の通っている石造りの会社の周囲をいい加減に歩き回った。同じ流れか違う流れか、水の表が二三度目に入った。そのうち暑さに耐えられなくなって、またいい加減に岡田の家へ帰ってきた。二階へ上がって、自分は夕べからこの六畳の二階を自分の部屋と心得るようになった。休息していると、下からはしご段を踏む音がして、お金さんが上がってきた。自分は驚いて脱いだ肌を入れた。昨日、日しにつかねてあった、お金さんの髪はいつの間にか、大きな丸曲げに変わっていた。そうして、桃色の手柄が、曲げの間から、覗いていた。六。お金さんは、黒い盆の上に乗せた、平の水とコップを自分の前に置いて、いかがでございますかと聞いた。自分は、ありがとうと答えて、盆を引き寄せようとした。お金さんは、いえ、私がと言って、急に瓶を取り上げた。自分は、この時、黙ってお金さんの白い手ばかり見ていた。その手には、夕べ気がつかなかった指輪が一つ光っていた。 自分がコップを取り上げて喉を潤したとき、お金さんは帯の間から一枚のはがきを取り出した。先ほどお出かけになった後でと言いかけてニヤニヤ笑っている。自分はその表面に三沢の二字を認めた。とうとう参りましたね、お待ちかねの。自分は微笑しながらすぐ裏を返してみた。一両日遅れるかもしれぬ。はがきに大きく書いた文字はただこれだけであった。まるで電報のようでございますね。それであなた笑ってたんですか。そういうわけでもございませんけれども、なんだかあまり。お金さんはそこで黙ってしまった。自分はお金さんをもっと笑わせたかった。あんまりどうしました?あんまりもったいないようですから。お金さんのお父さんというのは大変緻密な人で、お金さんのところへ手紙をよこすにも、大抵ははがきで用を便じている代わりに、ハエの頭のような字を15行も並べてくるという話を、お金さんは面白そうにした。自分は三沢のことを全く忘れて、ただ前にいるお金さんを窓に様々なことを尋ねたり聞いたりした。奥さん、子供が欲しくありませんか?こうやって一人で留守をしていると、退屈するでしょう。そうでもございませんわ。私、兄弟の多いうちに生まれて、大変苦労して育ったせいか、子供ほど親をいじめるものはないと思っておりますから。
だって、一人や二人はいいでしょう。岡田君は子供がないと寂しくっていけないって言ってましたよ。
お金さんは、何にも答えずに窓の外の方を眺めていた。顔を元へ戻しても自分を見ずに畳の上にある平の水の瓶を見ていた。自分は何にも気がつかなかった。それでまた、奥さんはなぜ子供ができないんでしょうと聞いた。するとお金さんは急に赤い顔をした。自分は、ただ心安立てで言ったことが、はなはだ面白くない結果を引き起こしたのを後悔した。けれども、どうするわけにもいかなかった。その時は、ただお金さんに気の毒をしたという心だけで、お金さんの赤くなった意味を知ろうなどとは、夢にも思わなかった。自分は、この息苦しく、また、立ち苦しくなったように見える若い細君を、どうともして救わなければならなかった。それには、ぜひとも和刀を転ずる必要があった。自分はかねてからさほど重きを置いていなかった岡田の、いわゆる例の一件を、とうとう持ち出した。お金さんは、すぐ元の態度を回復した。けれども、夫に責任の過半を譲るつもりか、決して多くを語らなかった。自分も、そう根掘り葉掘り、聞きもしなかった。七。例の一件が、本式に岡田の口から持ち出されたのは、その晩のことであった。自分は、つゆに近い縁側を好んで、そこに座を占めていた。岡田は、それまでお金さんと向き合って、座敷の中に座っていたが、話が始まるや否や、すぐ立って縁側へ出てきた。どうも、遠くじゃ話がしにくくっていけない、と言いながら、模様のついた座布団を
自分の前に置いた。お金さんだけは依然として元の席を動かなかった。次郎さん、写真は見たでしょう。この間僕が送った。写真の主というのは、岡田と同じ会社へ出る若い人であった。この写真が来たとき、うちの者が代わり番号に見て、様々な批評を加えたのを、岡田は知らないのである。ええ、ちょっと見ました。どうです、評判は。少し、おでこだって言ったものもあります。お金さんは笑い出した。自分もおかしくなった。というのは、その男の写真を見て、おでこだと言い始めたものは、実のところ自分だからである。おしげさんでしょう。そんな悪行を言うのは、あの人の口にかかっちゃ、大抵のものはかなわないからね。岡田は自分の妹のおしげを大変口の悪い女だと思っている。それも彼がおしげからあなたの顔は将棋の駒みたいよと言われてからのことである。おしげさんに何と言われたって構わないが、肝心の当人はどうなんです。自分は東京を立つとき、母から、さだには無論依存これなくという返事を、岡田の方へ出しておいたということを確かめてきたのである。だから、当人は、母からあげた返事の通りだと答えた。岡田夫婦は、また佐野という婿になるべき人の、性質や貧困や、将来の望みや、その他、いろいろの条項について、いちいち自分に話して聞かせた。最後に、当人がこの縁談の成立を切望している例などを挙げた。おさださんは、器量から言っても、教育から言っても、これという特色のない女である。ただ、自分のうちの厄介者という名があるだけである。先方があまり乗り気になって、なんだか剣論だから、あっちへ行ったらよく様子を見てきておくれ。自分は母からこう頼まれたのである。自分は、おさださんの運命について、それほど多くの興味は持ち得なかったけれども、なるほど、そう望まれるのは、おさださんのために結構なようで、また危険なことだろうとも考えていた。それで、今まで黙って、岡田夫婦の言うことを聞いていた自分は、ふと口を滑らした。どうして、おさださんが、そんなに気に入ったものかな。まだ会ったこともないのに。佐野さんは、ああいうしっかりした方だから、やっぱり、辛抱人をおもらいになるお考えなんですよ。お金さんは、岡田の方を向いて、佐野の態度を、こう弁解した。岡田はすぐ、そうさと答えた。そうして、その他には何も考えていないらしかった。自分はとにかくその佐野という人に明日会おうという約束を岡田としてまた六畳の二階に上がった。頭を枕につけながら自分の結婚する場合にもことがこう簡単に運ぶのだろうかと考えると少し恐ろしい気がした。八。あくる日、岡田は会社を昼で切り上げて帰ってきた。洋服を投げ出すが早いか、家庭へ行って水浴びをして、さあ行こうと言い出した。お金さんはいつの間にかタンスの引き出しを開けて、岡田の着物を取り出した。自分は、岡田が何を着るかさほど気にも留めなかったが、お金さんの着せ具合や帯の取ってやり具合には知らず知らず注意を払っていたものと見えて、 次郎さん、あなた支度はいいんですかと聞かれたとき、はっと気がついて立ち上がった。今日はお前も行くんだよ、と、岡田はお金さんに言った。だって、と、お金さんは、炉の羽織を両手で持ちながら、夫の顔を見上げた。自分は、はしご団の中途で、奥さん、いらっしゃい、と言った。洋服を着て下へ降りてみると、お金さんはいつの間にかもう着物も帯も取り替えていた。早いですね。ねえ、早変わり。あんまり変わり映えもしないなりだね、と岡田が言った。これでたくさんよ、あんなところへ行くのに、とお金さんが答えた。三人は暑さを犯して丘を下った。そうして、ステーションからすぐ電車に乗った。自分は向こう側に並んで腰をかけた岡田とお金さんを時々見た。その間には、三沢の突飛なはがきを思い出したりした。全体、あれはどこで出したものなんだろうと考えてもみた。これから会いに行く佐野という男のことも、ちょいちょい頭に浮かんだ。しかし、そのたんびに、物好きという言葉がどうしても一緒に出てきた。岡田は突然体を前に曲げて、どうですと聞いた。自分はただ結構ですと答えた。岡田は元のように腰から上をまっすぐにして、何かお金さんに言った。その顔には得意の色が見えた。すると今度はお金さんが顔を前へ出して、お気に入ったらあなたもこちらへいらっしゃいませんかと言った。自分は覚えずありがとうと答えた。さっきどうですと突然聞いた岡田の意味はこの時ようやくわかった。三人は浜寺で降りた。この地方の様子を知らない自分は、大きな松と砂の間を歩いて、さすがにいいところだと思った。しかし、岡田はここでは、どうですを繰り返さなかった。お金さんもコウモリを開いたまま、さっさと言った。もう来ているだろうか。
そうね。ことによると、もう来て待っていらっしゃるかもしれないわ。
自分は二人の後についてこんな会話を聞きながら素晴らしく大きな料理屋の玄関の前に立った。自分は何よりもまずその大きいのに驚かされたが、上がって案内をされたとき、さらにその道中の長いのにびっくりした。三人は、だんだんを降りて、細い廊下を通った。
トンネルですよ。
お金さんがこう言って、自分に教えてくれたとき、自分は、それが冗談で、本当に地面の下ではないのだと思った。それで、ただ笑って、薄暗いところを通り抜けた。座敷では、佐野が一人、敷居際に、洋服の肩肘を立てて、タバコをふかしながら、海の方を見ていた。自分たちの足音を聞いた彼は、すぐこっちを向いた。その時、彼の額の下に、金縁のメガネが光った。部屋へ入る時、第一に彼と顔を見合わせたのは、実に自分だったのである。佐野は写真で見たよりも一層おでこであった。けれども額の広いところへ夏だから髪を短く刈っているのでことにそう見えたのかもしれない。初対面の挨拶をするとき彼は何分よろしくと言って
頭を丁寧に下げた。この普通一般の挨拶ぶりが場合が場合なので自分には一種変に聞こえた。自分の胸は今までさほど責任を感じていなかったところへ急に重苦しい束縛ができた。よったりは禅に向かいながら話をした。お金さんは佐野とはだいぶ心安い間柄と見えて、時々向かい側からからかったりした。
佐野さん、あなたの写真の評判があっちで大変なんですって。
どう大変なんです。大方、いい方へ大変なんでしょうね。
そりゃもちろんよ。嘘だとおぼしめすなら、お隣にいらっしゃる方に伺ってご覧になればわかるわ。
佐野は笑いながらすぐ自分の方を見た。自分はちょっと何とか言わなければ罰が悪かった。それで真面目な顔をして、どうも写真は大阪の方が東京より発達しているようですねと言った。すると岡田が、浄瑠璃じゃあるまいしと混ぜ返した。岡田は自分の母の遠縁にあたる男だけれども、長く自分のうちの触覚をしていたせいか、昔から自分や自分の兄に対しては一段低いものの言い方をする習慣を持っていた。久しぶりに会った昨日おとといなどはことにそうであった。ところが、こうして、佐野が一人新しく席に加わってみると、友達の手前、体裁が悪いというわけだかなんだか、自分に対する口の聞き方が、急に対等になった。ある時は、対等以上に欧風になった。よったりのいる座敷の向こうには、同じうちのだけれども、胸の違う高い二階が見えた。障子を取り払った、その広間の中を見上げると、角帯を締めた若い人たちが大勢いて、そのうちの一人が手ぬぐいを肩へかけて、踊りか何か踊っていた。お棚物の懇親会というところだろうと、表し合っているうちに、十六七の小僧が手すりのところへ出てきて、汚いものを容赦なく日差しの上へ、吐いた。すると、同じくらいな年配の小僧が、また一人タバコをふかしながら出てきて、こら、しっかりしろ。俺がついているから、何にも怖がるには及ばないという意味を、純粋の大阪弁でやり出した。今まで苦々しい顔をして、手すりの方を見ていたよったりは、とうとう吹き出してしまった。どっちも酔ってるんだよ。小僧のくせに、と、岡田が言った。
あなたみたいね、と、お金さんが評した。
どっちがです、と、佐野が聞いた。
両方ともよ。吐いたり、管を巻いたり、と、お金さんが答えた。
岡田はむしろ愉快な顔をしていた。自分は黙っていた。佐野は一人高笑いをした。よったりはまだ日の高い四時ごろにそこを出て帰路に着いた。途中で別れるとき、佐野はいずれそのうちまたと棒を取って挨拶した。三人はプラットホームから外へ出た。どうです？次郎さん、と、岡田はすぐ自分の方を見た。良さそうですね。自分は、こうより他に答える言葉を知らなかった。それでいて、こう答えた後は、はなはだ無責任なような気がしてならなかった。同時に、この無責任を余儀なくされるのが、結婚に関係する多くの人の経験なんだろうとも考えた。
中。自分は三沢の消息を待って、なお二三日岡田の厄介になった。実を言うと、彼らは自分のよそに行って宿を取ることを許さなかったのである。自分はその間、できるだけ一人で大阪を見て歩いた。すると、町幅の狭いせいか、人間の運動が東京よりもはつらつと自分の目を射るように思われたり、家並みが締まりのない東京より整って好ましいように見えたり、川が幾筋もあって、その川には静かな水が豊かに流れていたり、目先の変わった興味が日に一つ二つは必ずあった。佐野には浜寺で一緒に飯を食った次の晩また会った。今度は彼の方から浴衣掛けで岡田を訪ねてきた。自分はその時もかれこれ二時間余り彼と話した。けれども、それはただ前日の催しを岡田のうちで小規模に繰り返したに過ぎなかったので、新しい印象といっては格別頭に残りようがなかった。だから本当を言うと、ただ世間並みの人というほかに、自分は彼について何もわからなかった。けれどもまた、母や岡田に対する義務としては何もわからないで済ましているわけにもいかなかった。自分はこの二三日の間に、とうとう東京の母へ向けて、佐野と会見を決了した旨の報告を書いた。仕方がないから、佐野さんはあの写真によく似ていると書いた。酒は飲むが、飲んでも赤くならないと書いた。お父さんのように歌いを歌う代わりに、義太夫を勉強しているそうだと書いた。最後に、岡田夫婦と仲の良さそうな様子を述べて、あれほど仲のいい岡田さん夫婦の終戦だから間違いはないでしょうと書いた。一番しまいに、要するに、佐野さんは多数の妻帯者と変わったところも何もないようです。長田さんも普通の妻君になる資格はあるんだから、承諾したらいいじゃありませんか、と書いた。自分はこの手紙を封じるとき、ようやく義務が済んだような気がした。しかし、この手紙一つで長田さんの運命が、永久に消せられるのかと思うと、多少自分のおっちょこちょいに恥じるところもあった。そこで自分は、この手紙を封筒へ入れたまま、岡田のところへ持って行った。岡田はスーッと目を通しただけで、結構と答えた。お金さんは、点で巻紙に手を触れなかった。自分は二人の前に座って双方を見比べた。これでいいでしょうかね。これさえ出してしまえばうちの方は決まるんです。したがって佐野さんもちょっと動けなくなるんですが。結構です。それが僕らの最も希望するところです。と岡田は開き直って言った。お金さんは同じ意味を女の言葉で繰り返した。二人からこう子供投げに言われた自分は、それで安心するよりも、かえって心もとなくなった。何がそんなに気になるんです、と岡田が微笑しながらタバコの煙を吹いた。この事件について一番冷淡だったのは君じゃありませんか。冷淡には違いないが、あんまりお手軽すぎて少し双方に対して申し訳がないようだから。お手軽どころじゃございません。
それだけ長い手紙を書いていただけば、それでお母様がご満足なさる、こちらは初めから決まっている。これほどおめでたいことはないじゃございませんか。ねえ、あなた。
お金さんはこう言って岡田の方を見た。岡田はそうとも言わぬばかりの顔をした。自分は理屈を言うのが嫌になって、二人の目の前で三千切手を手紙に貼った。
11。自分はこの手紙を出し切りにして、大阪を立ち退きたかった。岡田も母の返事の来るまで自分にいてもらう必要もなかろうと言った。けれども、まあ、ゆっくりなさい。これが彼のしばしば繰り返す言葉であった。夫婦の行為は自分によくわかっていた。同時に彼らの迷惑もまたよく想像された。夫婦者に自分のような横着な泊まり客は、こっちにも多少の窮屈は免れなかった。自分は電報のように簡単なはがきを書いたぎり、何の音沙汰もない三沢が憎らしくなった。もし明日中に何とか頼りがなければ、一人で高野登りをやろうと決心した。じゃあ、明日は佐野を誘って宝塚へでも行きましょうと岡田が言い出した。自分は岡田が自分のために時間の差しくりをしてくれるのが苦になった。もっと皮肉を言えば、そんな温泉場へ行って飲んだり食ったりするのがお金さんにすまないような気がした。お金さんはちょっと見ると派手好きの女らしいが、それはむしろ色白な顔立ちや様子がそう思わせるので、性質から言うと普通の東京者よりずっと地味であった。外へ出る夫の懐中にすら、ある程度の束縛を加えるくらい締まっているんじゃないかと思われた。
ご酒を召し上がらない方は一生のお得ですね。
自分の杯に親しまないのを知ったお金さんは、ある時こういう十回をさも羨ましそうに漏らしたことさえある。それでも岡田が顔を赤くして、次郎さん、久しぶりに相撲でも取りましょうかと野蛮な声を出すと、お金さんは眉を潜めながら嬉しそうな目つきをするのが常であったから、お金さんは旦那の酔うのが嫌いなのではなくって、酒についえのかかるのが嫌いなのだろうと自分は推察していた。自分はせっかくの好意だけれども、宝塚行きを断った。そうして腹の中で明日の朝岡田の留守にちょっと電車に乗って一人で行って様子を見てきようと取り決めた。岡田は、そうですか。文楽だといいんだけれども、あいにく暑いんで休んでいるもんだから、と気の毒そうに言った。翌朝、自分は岡田と一緒に家を出た。彼は電車の上で突然自分の忘れかけていた長田さんの結婚問題を持ち出した。僕はあなたの親類だと思ってやしません。あなたのお父さんやお母さんに諸生として育てられた触覚と心得ているんです。僕の今の地位だって、あのお金だって、みんなあなたのご両親のおかげでできたんです。だから何かご恩返しをしなくちゃすまないと平生から思ってるんです。長田さんの問題も、つまりそれが動機でしたんですよ。
決して大意はないんですからね。おさださんはうちの厄介者だから、一日も早くどこかへ嫁に世話をするというのが彼の周囲であった。自分は家族の一人として岡田の行為を謝すべき地位にあった。お宅じゃ早くおさださんを片付けたいんでしょう。自分の父も母も実際そうなのである。けれどもこの時自分の目にはおさださんと佐野という縁故も何もない二人が一緒にかつ離れ離れに映じた。うまくいくでしょうか。そりゃいくだろうじゃありませんか。僕とお金を見たってわかるでしょう。結婚してからまだ一度も大喧嘩をしたことなんかありゃしませんぜ。あなた方は特別だけれども。何、どこの夫婦だって大概似たものでさ。岡田と自分はそれでこの話を切り上げた。三沢の便りは果たして次の日の午後になっても来なかった。気の短い自分にはこんなズボラを待ってやるのが腹立たしく感じられた。強いてもこれから一人で立とうと決心した。まあもう一日二日はよろしいじゃございませんかとお金さんは愛嬌に言ってくれた。自分がカバンの中へ浴衣や三尺帯を詰めに二階へ上がりかけるしたから、ぜひそうなさいましよと追っかけるように止めた。それでも気が済まなかったと見えて、自分がカバンの始末をした頃、上がり口へ顔を出して、おや、もうお荷物の支度をなすったんですか。じゃ、お茶でも入れますから、ごゆっくりどうぞ、と降りていった。自分はあぐらのまま旅行案内を広げた。そうして、胸の内でかれこれと時間の都合を考えた。その都合がなかなかうまくいかないので、仰向けになってしばらく寝てみた。すると、三沢と一緒に歩くときの愉快がいろいろに想像された。富士をすばしり口へ降りるとき、滑って転んで腰にぶら下げた大きな金名水入りのガラス瓶を壊したなり、帯へくくりつけて歩いた彼の姿などが目に浮かんだ。ところへ、またはしご段を踏むお金さんの足音がしたので、自分は急に起き直った。お金さんは立ちながら、まあよかった、と一息ついたように言って、すぐ自分の前に座った。そうして、三沢から今届いた手紙を自分に渡した。自分はすぐ封を開いてみた。とうとうお着きになりましたか？自分はちょっとお金さんに答える勇気を失った。三沢は三日前大阪に着いて二日ばかり寝たあげくとうとう病院に入ったのである。自分は病院の名を指してお金さんに地理を聞いた。お金さんは地理だけはよく飲み込んでいたが、病院の名は知らなかった。自分はとにかくカバンを下げて岡田の家を出ることにした。どうもとんだことでございますね、とお金さんは繰り返し繰り返し気の毒がった。断るのを無理に下女がカバンを持ってステーションまでついてきた。自分は途中でなおもこの下女を返そうとしたが、なんとか言ってなかなか帰らなかった。その言葉はわかるにはわかるが、自分のようにこの土地に親しみのない者には、
とても覚えられなかった。別れるとき、今まで世話になった礼に一円やったら、
さいなら、ごきげんようと言った。
電車を降りて車に乗ると、その車はレールを横切って細い通りをまっすぐにかけた。かけ方があまり激しいので、向こうから来る自転車だの車だのと幾度か衝突しそうになった。自分はハラハラしながら病院の前に降ろされた。カバンを持ったまま3階に上がった自分は、三沢を探すため方々の部屋を覗いて歩いた。三沢は廊下の突き当たりの八畳に氷のうを胸の上に乗せて寝ていた。どうしたと自分は部屋に入るや否や聞いた。彼は何も答えずに苦笑している。また食いすぎたんだろうと自分は叱るように言ったなり、枕元にあぐらをかいて上着を脱いだ。そこに布団があると、三沢は上目を使って部屋の隅を刺した。自分はその目の様子と頬の具合を見て、これはどのくらい重い程度の病気なんだろうと疑った。看護婦はついているのか？うん、今どこかへ出て行った。
13。三沢は平生から胃腸の良くない男であった。
ややともすると吐いたり下したりした。友達はそれを彼の不養生からだと評しあった。当人はまた母の遺伝で体質から来るんだから仕方がないと弁解していた。そうして消化器病の書物などをひっくり返してアトニーとか下垂性とかトーヌスとかいう言葉を使った。自分などが時々彼に忠告めいたことを言うと、彼は素人が何を知るものかと言わぬばかりの顔をした。君、アルコールは胃で吸収されるものか、腸で吸収されるものか知ってるかなどと済ましていた。そのくせ病気になると彼はきっと自分を呼んだ。自分もそれ見ろと思いながら、必ず見舞いに出かけた。彼の病気は短くて2、3日、長くて1、2週間で大抵は治った。それで彼は彼の病気を馬鹿にしていた。他人の自分はなおさらであった。けれどもこの場合、自分はまず彼の入院に驚かされていた。その上に、胃の上の氷のうでまた驚かされた。自分はそれまで氷のうは頭か心臓の上でなければ乗せるものでないとばかり信じていたのである。自分はピクンピクンと脈を打つ氷のうを見つめて嫌な心持ちになった。枕元に座っていればいるほどつけ芸気の言葉がだんだん出なくなってきた。三沢は看護婦に命じてアイスクリームを取らせた。自分がその一杯に手をつけているうちに、彼は残る一杯を食うと言い出した。自分は薬と定食以外にそんなものを口にするのは良くなかろうと思って止めにかかった。すると三沢は怒った。君は一杯のアイスクリームを消化するのにどのくらい競争な胃が必要だと思うのかと、真面目な顔をして議論を仕掛けた。自分は実のところ何にも知らないのである。看護婦はよかろうけれども念のためだからと言ってわざわざ医局へ聞きに行った。 そうして、少量なら差し支えないという許可を得てきた。自分は、便所に行くとき、三沢に知れないように看護婦を呼んで、あの人の病気は全体何と言うんだと聞いてみた。看護婦は、大方胃が悪いんだろうと答えた。それより以上のことを尋ねると、今朝看護婦会から派遣されたばかりで、何もまだわからないんだと言って平気でいた。仕方なしに下へ降りて医院に尋ねたら、その男もまだ三沢の名を知らなかった。けれども、患者の病名だの処方だのを書いた視線を食って、胃が少しただれたんだということだけ教えてくれた。自分はまた三沢のそばへ行った。彼は氷のを胃の上に乗せたまま、君、その窓から外を見てみろと言った。窓は正面に二つ、側面に一つあったけれども、いずれも西洋式で普通より高い上に、病人は日本の布団を敷いて寝ているんだから、彼の目には強い色の空と電信線の一部分が筋交いに見えるだけであった。自分は、窓際に手をついて外を見下ろした。すると何よりもまず高い煙突から出る遠い煙が目に入った。その煙は市全体を覆うように大きな建物の上を這い回っていた。川が見えるだろうと三沢が言った。大きな川が左手の方に少し見えた。山も見えるだろう、と三沢がまた言った。山は正面にさっきから見えていた。それが暗がり峠で、昔は多分大きな木ばかり生えていたのだろうが、今はあの通り明るい峠に変化したんだとか、もう少しするとあの山の下を突き抜いて、奈良へ電車が通うようになるんだとか、三沢は今誰かから聞いたばかりのことを元気よく語った。自分はこれなら大した心配もないだろうと思って病院を出た。14. 自分は別に行くところもなかったので、三沢の泊まった宿の名を聞いて、そこへ車で乗りつけた。看護婦はつい近くのように言ったが、初めての自分にはかなりの道のりと思われた。その宿には玄関も何もなかった。入ってもいらっしゃいと挨拶に出る下女もなかった。自分は、三沢の泊まったという二階の一間に通された。手すりの前はすぐ大きな川で、座敷から眺めていると大変涼しそうに水は流れるが、向きのせいか風は少しも入らなかった。夜に行って向かい側に転ぜられる灯火のきらめきも、ただ目に少しばかりの趣を添えるだけで、病味という感じにはまるでならなかった。自分は給仕の女に三沢のことを聞いて初めて知った。彼は二日ここに寝たあげく、三日目に入院したように記憶していたが、実はもう一日前の午後について、カバンを投げ込んだまま外出して、その晩の十時過ぎに、初めて帰ってきたのだそうである。着いた時には五六人の連れがいたが、帰りにはたった一人になっていたと下女はつけた。自分はその五六人の連れの何人であるかについて思い悩んだ。しかし想像さえ浮かばなかった。酔ってたかいと、自分は下女に聞いてみた。 そこは下女も知らなかった。けれども少し経って吐いたから酔っていたんだろうと答えた。自分はその夜、蚊帳を釣ってもらって、早く床に入った。すると、その蚊帳に穴があって、蚊が2、3匹入ってきた。うちわを動かして、それを払い抜けながら寝ようとすると、隣の部屋の話し声が耳についた。客は下女を相手に酒でも飲んでいるらしかった。そうして、警部だとかいうことであった。自分は警部の二次に多少の興味があった。それでその人の話を聞いてみる気になったのである。すると、自分の部屋を受け持っている下女が上がってきて、病院から電話だと知らせた。自分は驚いて起き上がった。電話の相手は三沢の看護婦であった。病人の模様でも急に変わったのかと思って心配しながら用事を聞いてみると、病人から明日はなるべく早く来てくれ。退屈で困るからという伝言に過ぎなかった。自分は彼の病気が果たしてそう重くないんだと断定した。なんだそんなことか。そういうわがままは。なるべく取り継がないがいいと叱りつけるように言ってやったが、後で看護婦に対して気の毒になったので、しかし、行くことは行くよ。君が来てくれと言うなら、と付け足して部屋へ帰った。下女はいつ気がついたか、蚊帳の穴を針と糸で塞いでいた。けれども、すでに入っている蚊はそのままなので、横になるや否や、時々額や鼻の頭のあたりで、ブーンという小さい音がした。それでも、うとうとと寝た。すると今度は、右の方の部屋でする話し声で目が覚めた。聞いていると、やはり男と女の声であった。自分はこっち側に客は一人もいないつもりでいたので、ちょっと驚かされた。しかし女が繰り返して、そんならもう返してもらいますぜというような言葉を2、3度用いたので、隣の客が女に送られて茶屋からでも帰ってきたのだろうと推察して、また眠りに落ちた。それからもう一度、下女が雨戸を引く音に夢を破られて、最後に起き上がったのが、まだ川の表に白いもやが薄く見える頃だったから、正味寝たのは何時間にもならなかった。15。三沢の氷のは、依然としてその日も胃の上にあった。まだ氷で冷やしているのか。自分はいささか案外な顔をしてこう聞いた。三沢にはそれが友達がいもなく響いたのだろう。鼻風邪じゃあるまいし、と言った。自分は看護婦の方を向いて、ゆうべはご苦労様と一口礼を述べた。看護婦は色の青い膨れた女であった。顔つきが絵に描いた座頭によく似ているせいか、普通彼らの着る白い着物がちっとも似合わなかった。岡山のもので小さい時、脳毒症とかで右の目を悪くしたんだと、こっちで尋ねもしないことを話した。なるほど、この女の一方の目には白い雲がいっぱいにかかっていた。看護婦さん、こんな病人に優しくしてやると何を言い出すかわからないから、いい加減にしておくがいいよ。自分は面白半分、わざと軽薄な露骨を言って、 看護婦を苦笑させた。すると、三沢が突然、おい、氷だと、氷のうを持ち上げた。廊下の先で氷を割る音がしたとき、三沢は、また、おいと言って自分を呼んだ。君にはわかるまいが、この病気を押していると、きっと潰瘍になるんだ。それが危険だから、僕はこうじっとして氷のうを乗せているんだ。ここへ入院したのも、医者が勧めたのでも、宿で修繕してもらったのでもない。ただ僕自身が必要と認めて、自分で入ったのだ。水郷じゃないんだ。自分は三沢の医学上の知識についてそれほど心を置き得なかった。けれども、こう真面目に出られてみると、もう混ぜ返す勇気もなかった。その上、彼のいわゆる潰瘍とはどんなものか全く知らなかった。自分は立って窓際へ行った。そうして、強い光に反射して、乾いた土の色を見せている暗がり峠を望んだ。ふと、奈良へでも遊びに行ってきようかという気になった。君、その様子じゃ、当分約束を履行するわけにもいかないだろう。履行しようと思って、これほどの養生をしているのさ。三沢はなかなか強情の男であった。彼の強情に付き合えば、彼の健康が旅行に耐えうるまで自分はこの暑い都の中で蒸されていなければならなかった。だって、君の氷のうはなかなか取れそうにないじゃないか。だから早く治るさ。自分は、彼とこういう談話を取り交わせているうちに、彼の強情のみならず、彼のわがままな点をよく見て取った。同時に、一日も早く病人を見捨てて行こうとする、自分のわがままも、またよく自分の目に映った。君、大阪へ着いた時は、たくさん連れがあったそうじゃないか。うん。あの連中と飲んだのが悪かった。彼の挙げた生命のうちには、自分の知っているものも二三あった。三沢は、彼らと名古屋から一緒の汽車に乗ったのだが、いずれも、馬関とか門司とか福岡とかまで行く人であるにかかわらず、久しぶりだからというので、皆大阪で降りて、三沢と共に飯を食ったのだそうである。自分はともかくももう二三日いて病人の経過を見た上、どうとかしようと分別した。16。その間、自分は三沢の付き添いのように昼も晩も大抵は病院で暮らした。孤独な彼は、実際、毎日自分を待ち受けているらしかった。それでいて、顔を合わすと、決して礼などは言わなかった。わざわざ草花を買って持って行ってやっても、むっと膨れていることさえあった。自分は枕元で書物を読んだり、看護婦を相手にしたり、時間が来ると病人に薬を飲ませたりした。朝日が強く差し込む部屋なので、看護婦を相手に寝床を影の方へ移す手伝いもさせられた。自分はこうしているうちに、毎日午前中に回診する院長を知るようになった。院長は大概黒のモーニングを着て、医院と看護婦を一人ずつ従えていた。色の浅黒い、鼻筋の通った立派な男で、言葉遣いや態度にも要望の示すごとく品格があった。三沢は院長に会うと、医学上の知識をまるで持っていない自分たちと 同じような質問をしていた。まだ容易に旅行などはできないでしょうか。海洋になると危険でしょうか。こうやって思い切って入院した方が、今考えてみるとやっぱり得策だったんでしょうか、などと聞くたびに、院長は、ええ、まあそうですぐらいな淡々な返答をした。自分はいつもわからない術語を使って人を馬鹿にする彼が院長の前でこう小さくなるのを滑稽に思った。彼の病気は軽いような重いような変なものであった。うちへ知らせることは当人が絶対に不承知であった。院長に聞いてみると、吐き気が来なければ心配するほどのこともあるまいが、それにしてももう少しは食欲が出るはずだと言って、不思議そうに考え込んでいた。自分は去就に迷った。自分が初めて彼の膳を見たとき、その上には生豆腐と海苔とかつぶしのソップが乗っていた。彼はこれより以上箸をつけることを許されなかったのである。自分はこれでは善と良縁だと思った。同時にその善に向かって薄い粥をすする彼の姿が変に痛ましく見えた。自分が席を外してつい近所の洋食屋へ行って支度をして帰ってくると彼はきっとうまかったかと聞いた。自分はその顔を見てますます気の毒になった。あのうちはこの間君と喧嘩したアイスクリームを持ってくるうちだ。三沢はこう言って笑っていた。自分は彼がもう少し健康を回復するまで彼のそばにいてやりたい気がした。しかし宿へ帰ると暑苦しい蚊帳の中で早く涼しい田舎へ行きたいと思うことが多かった。この間の晩女と話をして人の眠りを妨げた隣の客はまだ泊まっていた。そうして自分の寝ようとする頃に必ず酒気を帯びて帰ってきた。ある時は宿で酒を飲んで芸者を呼べと怒鳴っていた。それを下女が様々にごまかそうとしてしまいにはあの女はあなたの前へ出ればこそあんな愛嬌を言うものの陰ではあなたの悪口ばかり並べるんだからやめろと忠告していた。すると客は何、俺の前へ出た時だけお世辞を言ってくれりゃそれで嬉しいんだ。陰で何と言ったって聞こえないから構わないと答えていた。ある時はこれも芸者が何か真面目な話を持ち込んできたのを今度は客の方でごまかそうとしてその芸者から人の話をじゃんじゃかじゃんにしてしまうと言って怒られていた。自分はこんなことで安眠を妨害されて実際迷惑を感じた。